Billboard. ビルボードジャパンポッドキャスト MC の磯崎です。今日の相方は
ビルボードの淵井です。よろしくお願いします。
淵井さん、フェス行きまくりですね。
そうですね。
どうすか、
どうすか。まず7月末にフジロック行きまして、今回初めて3日間行ったんですけど、
はい、
なんかやっぱ3日間行くと、今まで1日とか2日しか行ったことなかったんですけど、結構こう日ごとの感じとか違って面白かったです。
印象に残ったのは、
一番良かったのはやっぱり3日目の通りのリゾーがパフォーマンス的には一番良かったです。今ちょっといろいろ問題なってますけど、
ほうほう。それから、
それから、でも同じ日にそのリゾの前の前に出てたユキさんもすごい良かったです。なんかセットリストがもうほぼベストのからの選曲と、あとこの前出たアルバム、この前っていうか2月くらいに出たアルバムの曲とかもやってて、結構いい、すごくいい雰囲気でした。ファンの方とかもすごい楽しそうで。
それがフジロック。
はい。正直なところ、今回泊まった宿がお風呂と冷房がなかったんです。で、それのせいですごく、あんまり、朝、その近くの銭湯に行くみたいな感じだったんですけど、あんまり疲れが取れなくって、本当に終始疲れながらライブを見るみたいな感じだったんで、
はい、
あんまり、実はそんなに覚えてないアクトの方が多かったりします。
意識が飛んだ。
あんまりよく眠れなかったんで。
体調大丈夫だったんですか？
体調はすごい気にしてたので大丈夫だったんですけど、とにかく腰が痛くて、もう1日目の夜から本当に、あまりに痛すぎて、2日目の夜に、近くの売店みたいなところで椅子買って、
ほうほうほう、
でもそれでもなんかもう時すでに遅しみたいな。
へ
え。3日目もずっと痛いみたいな感じで。
じゃあ次の週ロッキンか。
まあロッキンの方は取材だったんで割と俯瞰的というか、そうですね、やっぱりフジロックからロッキンに行くと、
うん、
なんか分かってなります、客層。あと海外の人が少ないというか、ほぼいない。
うんうん。
てか、フジロックが多分今年結構多かったんですよ、おそらく。海外、そのお客さんの方の人が多かったのがすごく印象的だったので、うん、なんか、わあ、すごいみんな日本人だ、みたいな。あ、まあわかんないんですけどね、詳細は。
なるほど。
でも本当に、若い人、多分そのフジロックだと自分若い方だなっていう、こう、自覚があったんですけど、ロッキン行くと自分もしかしてこれ年上の方に入っちゃうんじゃないか、みたいな。そのくらいなんか結構多分10歳くらい平均年齢違うんじゃないかなって感じでした。
外国から来たお客さんの率が高かった。それにより洋楽系のアーティストが盛り上がったっていうこと？
まあそうですね。リゾとか前の方は結構海外の方多かったですね。
その俯瞰してみたロッキン前半は？
でもロッキンやっぱ楽しかったです。まあ、詳しいことはライブレポート、近々、
ここで喋ってよ。
そうですね。結構1日目は、ずっと晴れだったので暑くって、アクトだと、一番最初に見たチェリービーンズが良かったんです。フジロックも出てたんですけど、多分私、別の見てて、パークス、ロッキンって今、4つステージがあるんですけど、そのメインの大きいの2つと、まあ、サブステージみたいなのが二つあって、うん、そのサブステージのうちの一つにチリビーンズ出てたんですけど、ほ
ん
と超満員で、なんか結構本人たちはこう緩い感じというか、ルーズな雰囲気なんですけど、演奏はすごいゴリゴリな感じで、なんかそのギャップがすごくかっこいいなって思いました。
じゃあ、秋以降跳ねるかもって感じですか？
そうですね。もっと大きいところでも全然、いいんじゃないかなって感じのパフォーマンスでした。
で？はい。じゃあ、で、今度は後半、ロッキンって感じですか？
そうですね。今ちょっと台風が来てて、13日は怪しいんですけど。
危険ですね。
そうですね。去年も最終日なくなっちゃったんで。
ああ。
どうにか まあまあ危険がなければやってほしいですけど、まあそこは本当運というか天候によるので。
はい。ということで、まあそんな感じのフェス三昧を送る淵井さんとお送りするポッドキャストでございます。それじゃあ今週のホットワンハンドレッドを3位からカウントダウンお願いします。
はい、今週のホットワンハンドレッド第3位はジョングクのセブンフィットラトー、第2位がザ・ランページフロムエグザイルトライブでサマーライオット熱帯夜、そして第1位が夜遊びでアイドルでした。
ということで夜遊びアイドル17連覇でございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ということで1000ポイントずつ毎週総合ポイントを落としつつも、今週も13,350 ポイントっていうことで1位を死守しました。
はい。
2位のランページサマーライオット熱帯夜が1万飛んで149ポイントなので約3000ポイント。
結構僅差っちゃ僅差ですね。
そうですよ、近づいてきましたね。
そうですね、なんか独走って感じではなくなってきた気がします。
はい、という展開なので、そろそろあれだよね、 TikTok チャートのところも夜遊びずっと1位だったのがその後変わってみたいな展開になっていったので、
はい、
そうも考えると夜遊びもそろそろポイントを落ちて次の総合首位を獲得するアーティストが現れるっていう時が近いのかなっていう感じではありますな。
そうですね。
はい。とはいえ、ダウンロードストリーミング動画カラオケ4冠でございます。
まだまだ強い。
なおかつ UGC チャートでも1位だからね。依然として。
強いですね。
はい。ということで、ずっと振り返ったんだけどさ、こう年間チャートの勝ちパターンって昔は10月から12月にかけてのドラマタイアップとかのタイアップを受けて、で、そこから、シングルカットみたいな感じで出して、音楽特番。で、1月、2月、3月で首位をキープして、その後緩やかにランキングを落としていって、で、それで年間トップを取るっていうのが、昔ながらの勝ちパターン。
はい、
で、そこが割と崩れてったのが BTS のところとかで、そう、こうやって前半走っていったところを、春ぐらい、春先、4から6のところで巻いて、で、そこで夏秋を制していくっていうパターンができていって、どっちかっていうと夜遊びアイドルは、それをもう完全に、抑えてるっていう感じだよね。
そうですね。
はい。なので、このスケジュールの勝ちパターンだと、なんか綺麗だよね。夏フェスにもこの曲引っ提げて出れるからね。今、88 Rising の、フェスにも出ましたっていうのが、YouTube とかにも上がってるけど。
あ、さっき見てました。
うん。で、そこの盛り上がりとかを見ると、もう、もはやお父さんみたいな感じで見ちゃうけど、で、そこで見てる分だけ、こう、なんか、こう、それこそロッキーとかにも出るわけだから。
はい。
それのインパクトとかも全然あるから、きっと、ダメ押しを決めるって感じだもんね。
そうですね。
とすると、この展開、一つのパターンとして出来上がるっていうことかなって思います。なので、来年の4から6のタイミングでの、こう、またダメ押し曲っていうのがダメ押し曲、メガヒット曲っていうのを今こそ仕込んでる最中なんでしょうね、とは思いますね。はい。ということで、勝負かかって、ロングヒット中の北に立つや青の住処でございます。
はい。
呪術廻戦見てますか？
見てないです。
呪術廻戦以外に何の趣味があるんですか？
ないです。
これをですね、先週村田さんに趣味あるんですかって言ったら濁されたんですよ。上司に趣味何って言われて、それでシャーシャーと答える人もなんか変だよなっていうのも思ったんだけど、それでも聞きたい上司の気持ちってわかる？はい。
そうなんですか？
はい。で、趣味なんですか？
いや、本当にないんですよ、私。 5年前くらいに音楽以外の趣味を見つけようと思っていろいろ頑張ってた時期があったんですけど、なんかどれもしっくり来なくって、もういいやってなったんです。別に音楽追ってるだけでも十分時間なくないですか？
すいません。確かにそうなんですけど、時間はないですよ。でも、時間は作るもんでしょ。あれ？
ああ、まあ、錬金術するしかない。
何言ってんの？時間は作ろうぜ。ので、だから、時間は作ってこう、私は、ネットフリックス見たり、映画見たり、いろいろやってる時間もあるわけですよ。漫画読んだり。
いや、もちろん私も映画とか見たり、漫画読んだりする時間ありますよ。趣味じゃないだけで。
え？
え？
趣味と趣味じゃないもの。趣味じゃないけど漫画読む。その漫画の気持ちを考えたことあるの？映画の作ってる側の人の気持ち考えたことあるの？
でも、
おかしいよね、聞いてる皆さんね。趣味じゃないけど、この曲聴いてますって、なんかすごく嫌ですよね。
あ、まあ、もちろん、本人というか、対象には言いませんよ。
そんなことを聞いた米津さんとかバウンディの気持ちになってみる。
いや、なんかそう、ライトな感じで楽しんでるって感じです。
はい。ライトな感じでは趣味ではないというのが、なんかこうね、不思議な気がしますけど。
なんか趣味っていうと、なんかそれについて語れなきゃいけない感じしません？
そうですかね。
なんか趣味って言えるほど、そういう漫画も映画もそこまで時間を割いてないなって感じです。
じゃあ趣味っていうのじゃなくて、じゃあ音楽以外に何してんすか？
家事とか。
村田さんに続きね、はい、はい、淵井さんも、お前にね、言うことなんかないよっていうことが、
いや、村田さんは わからないですけど、私本当にないんです。信じてください。
はい。ということで、1位から4位までなんだかんだ、結構な高レベルでの戦いになりつつ、フィジカルで、きっちり打ってきた、ランページが、総合2位にジャンプアップというより初登場っていう形になりました。
はい。
続いて、フィジカルで2位を取っていた NGT48、あのさ、いや別に、が、総合5位にジャンプアップ初登場でございます。続いてジャンプアップしたのが、宇多田ヒカル、ゴールド、また会う日まで、総合10位に40位からジャンプアップでございます。前週、ダウンロード4位で、それからラジオが12位だったんです。まずそこで先行で楽曲が、映画の風切りのタイミングでガンガンつってかかって、で、そこで、そのポイントがやっぱり大きくて、当週だとラジオが1位、で、ダウンロードが6位、ストリーミングが54位っていう展開になりました。とりあえず、まずアーティストキンの、ファンダムの、アクティビティを示しているダウンロード。それから、やっぱり、ラジオフレンドリーな楽曲等をリリースしているアーティストということで、まずラジオできっちりポイントを積み上げるっていう展開になっております。注目はあれですかね。前週17位から12位にジャンプアップした、M ステでもやってました、緑茶会ですね。サマータイムシンデレラ。この曲いい曲ですね。
はい。
9月6日にシングルカットを控える中、ラジオ4位。ダウンロード7位、ストリーミング26位まで上がってきてますよ。いい曲だよ
ね。そうですね、すごく爽やかな王道 J-POP って感じで。
王道 J-POP を守るのが緑茶化になったって感じがしない？こう、ボーイズグループとか、こう、バンドものとか、我が道を行く米津玄師、バウンディみたいなと、こうなんか違う、こう、王道 J-POP。夜遊びを王道 J-POP っていうのはなんか違う気がするんだよね。
そうですね。
オフビートって感じがするんだよね。
ああ。
英語で言うと。それから、連続リリースしています、サザンオールスターズ歌え日本の空が13位に初登場です。こちらがラジオ2、ダウンロード2。
強いですね。
やっぱりアーティスト金型ファンダムの、固定コアファンがきっちりいるところで、新曲になると確実に反応するファンダムがあるっていうのは強いんだなっていうのは思いますね。
そうですね。
以上、ジャパンホット100でした。続いて、ホットアルバムス3位からカウントダウンお願いします。
はい、今週のホットアルバムス第3位は、ミサモのマスターピース。第2位が NCT ドリームの ISTJ。そして第1位がトレジャーのリブートでした。
NCT ドリーム、ISTJ、それからトレジャーリブート総合1位、おめでとうございます。ということで、前週29位からリブートは当週1位にジャンプアップ。前週29位なのは、デジタルですね。の方で8位を獲得して、それから、当週はフィジカルで1位を取って、総合1位にジャンプアップした。という展開でございました。ということで、アルバムのところで売り上げを上げておりますよ。NCT ドリームもきっちり ISTJ も来てますよ。とすると、総合3位のミサモ、前週1位でマスターピースが当週3位でちゃんとしのいでるっていうところは、ミサモきっちり売れてますねって感じですね。
はい。
続いてあれですかね。山下達郎が、スペーシーが5位。サーカスタウンが6位。アナログですね。はい。はい、スペーシーが好きな人ってすごい多いんですよ。
あ、多分聞けばわかる曲あると思うんですけど、曲名でもだけだとピンとこないですね。
ということで、アナログ、週間売上枚数が、スペーシーが 14,851 枚。で、サーカスタウンが 12,427 枚。ということで、スペーシーが売れましたよっていう感じですね。
これは、達郎さん初のソロアルバムとセカンド、2枚目のアルバムなんですね、それぞれ。
そうなんですよ。
あ、すごい今更なんですけど、これって別に順番で出してるわけじゃないんですね。
そうなんですよ。この順番はどっから来てんのかなみたいなのは、なんとなく多分意味を持たしてる感じなんだろうな、という気がするんだけど、そこは言わない。1番目、2番目、3番目、みたいな感じでは出してないんだよ。今回はね。なんとなくこの順番で聞くと達郎さんをとりあえずまた新鮮に弾けるんじゃないか順番なんですけど。
へえ。
はい。なので、多分一回やってみって感じなんだと思います。はい。私もアナログ聞いて楽しんでおりました。
はい。
9月かな ?9 月ぐらいで終わっちゃうんですよ。このアナログリリース構成が。
はい。
だから私は、最近の毎月、第1週と第2週、山下達郎さんについて語っているんですよ。わかります？
あ、はい。なんか、毎回私の番の時に、達郎さん入ってるなって。
そうなんですよ。はい。寂しいですよ。だから、こう、なんかね、毎月届くっていうのは、こんなに楽しかったかと。趣味何ですかって聞いて、こう、スルーされた藤井さんに聞くのもあれなんですけど、
はい、
毎月漫画とか買ってた。漫画雑誌。花と夢的なやつとか。
でもなんか、読みたい時に読むって感じなんで、毎月必ずとかやったことないですね。
小学館の、小学何年生みたいなやつ。
チャオとか仲良しとか。
そうそうそう。
でもなんか、買いたい時に買ってた気がします。そんな毎月買うほど、お小遣いもらってなかったんで。
毎月何かが届くという経験は？
真剣ゼミ。
ああ。それは楽しみでしたか？
いわゆる勉強じゃない、なんか、バラエティ雑誌みたいなのがいつもついてきて、それを結構好きで読んでた気がします。なんか学校で、なんか人気者になるには、みたいな。そういうのを読むの好きでした。
学校で人気者になるどうすればいいんですか。せっかくなんて教えてもらっていいですか。聞いてる人もすげえ気になったと思うんですよ。
でもどういうの書いてあったっけな。
どうすればいい
んですか。なんか挨拶は明るく元気にみたいな、なんかすっごい基本的なことしか書いてなかった気がします。
最近さ、会社行くじゃん。
はい。
で、会社10時前ぐらいに行くんですよ。
はい。
で、社内に、まあ、6、7人いる感じ、フロアに。
そうですね。
おはようございますって言うとね、びっくりされるんだよね。で、別に俺人気者になってないぜ。どうする？
いや、そりゃ学校と会社じゃルールが違うから。
マジか。
でも、まあ、挨拶は、でも、生きて、生まれてから死ぬまで大事だとは思います。
で、毎月、小学何年生とかそういうのもなんか読んでた気がするんですよ。
へぇ。
で、途中から毎月ムーとかも届いてて買ってたよね。
へぇ。
だから、こう、そういうのってこう、若い頃こう、届くじゃないですか。読むじゃないですか。で、なんかそういう、こう、ペースで、なんかこう、毎月何かが決まって、何かが届くっていうことが、こんなにこう、なんかリズムを作って、こう、張りを維持する感じがあるっていうのを再確認した次第でございますよ。今回、達郎さんのおかげで。
なるほど。
やってみ、なんか。
でもそれで言うと、それこそストリーミングの毎週水曜日と金曜日の12時とか、あ、まあ、夜の0時ですね。
はいはいはい。
配信されたばっかりのを聞くみたいなのは結構やっぱ、ドキドキ、ウキウキ、ワクワク感ありますよ。
ああ、ニューミュージックなんちゃらみたいな。
あ、そうですね。そうです、そうです。
なるほど、なるほど。ああ、そんな、プレイリストマニアの、あなたに。ということで、ウィメインミュージック、ポッドキャストじゃない。プレイリストで、スポティファイのイコールっていう、ジェンダーギャップに取り組む、まあ、キャンペーンというか、世界的なキャンペーンがあるんですけど、そちらと、ビルボードのウィメインミュージックのコラボレーション。ということで、日本でのコラボレーションなんですけど、公式プレイリストを出しすることになりました。はい、公式アカウントから出るって感じですね。
そうですね。トップフィメールヒッツジャパンというプレイリストです。
はい。好評だということなので、これが毎週金曜日更新？
はい。金曜日0時です。
はい。ジャパンホット100から、女性の、まあ、フィメールソングスというのをピックアップして、それを順に並べましたっていう感じですね。
はい。
ぜひそちらもチェックしていただければと思います。ウィークリーとかマンスリーでフィードされる何かをゲットしようぜっていうお話でした。ということで、トレジャーリブートがフィジカルでは 112,454、3位をキープしている、マスターピース、ミサモが、累計で 217,871枚でございますよ。
はい。
きっちり売れていきますね。で、20の、ココナッツが、累計で 194,156枚までたどり着いてます、いきますので、来週ぐらい20万枚に到達っていう感じですかね。
そうですね。
はい。こんな感じで、割といいペースで、フィジカルのところも売れ続けてる中、やっぱすごいのはあれかな、なにわ男子とか、こういうところがずっとキープされてるのがすごいよね。
そうですね。今週も16位。
やっぱ根強い人気ってやつを感じますな。はい。当週もしつこくやりますよ。データ講座、頑張ってます。
そうなんですか？
データ講座の資料作りに頑張ってますよ。で、頑張る中、淵井さんにもお願いしてたりするんですけれども、追加アーティストということで、研究課題として、谷由紀と名取を追加したいと思っております。今の売れ方に関してもうちょっと深掘りもしたいなっていうふうに思ったんですよ。で、スピッツとかを取り上げたりするんだけど、こう、ちゃんとこう、ベテランのアーティストっていうのが、どのように数字を重ねていって、今どういうステータスにあるのかっていうところを掘りたいなっていうふうに思ってますので、こう、今のヒットの形と、それから、ヒットの形に対してベテランのアーティストはどういう感じでアジャストしていってるのかっていうところも、聞き物でございます。聞き物、見物でございます。また、前回講義参加者に、今度は村上さんという方ですけれども、が、ノートに寄稿してもらいましたテキスト。こちらの方もぜひご一読いただいて、悩んでる方ぜひお運びいただければなと思っておりますよ。
お待ちしてます。
ありがとう。以上、HOT100 と HOT アルバムスでございました。藤井さん、体調、頑張ってね。
はい。
はい。テンション。はい。藤井さんとお送りしております。ポッドキャストでございました。お聞きいただいてありがとうございました。ずーっと暑いですけれども、とりあえず生きながらえて、来週またこちらのポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。